対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト、第18回ということでございます。
イエーイ。
どうもワンダーでーす。
どうも西郷さんでーす。
テンション高いね。
いやいやいや、いつもこうです。
あ、いつもこうです。
いつもこう、いつもこう。嘘です。
いやー、嘘でしょ。
さっきまで、ついさっきまで静かにやってたのに。
こんな寡黙な男がおるかってぐらい静かやったけどな。
あれあれ、音がとか言ってたのにね。いやいや、いいじゃない、久しぶりだし。
いいでしょ、久しぶりだね。じゃあ番組説明しますよ。
するの？
おお、しますよ。そんなものは
やろうやろう、やってやってやって。
はい、この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えする実体験型トークバラエティーです。歌詞を組んじゃないよ。パーソナリティの2人がお互いコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
ああ
じゃねえよ。
ビールうまいね。
なんだよ、ビールまで。いいね、自由で。
うん、そんな番組でしたね。
いや、そんな番組だったんですよ、元々は。
忘れてました。
忘れてました。うん。あ、そういえばね。
はいはいはい。
こないだ、ツイッターでアマンさんが。
あのアマンさん？
あのアマンさんがですね。
おうおう。
健康診断の話になったんですよ。
おぉ、なんか。
なんか前回健康診断の話したじゃないですか。
言ってましたね。私が健康診断があるんだみたいな話を。
そうそうそう。バリウムおかわりした話をしてたら、アマンさんがもう、今までね。うん、一回も飲んだことないと、もうあんなの飲んでもねっていう話をツイッターでお話をされてたんで、
あ、まあ、
確かになーと思って。でもうすぐあれでしょ、健康診断でしょ、
うん、
最後さんも。
そうです、
私も9月の頭健康診断なんですよ。
再来週ぐらいかな、確か。
再来週ぐらいでしょ。
うん、どう再来週って、この放送の時は再来週じゃねえな。
あ、そうか、もう受け取るって。
うん、
どうする、
バリウム。
うん、
バリウム拒否できるのかね。
いや、ていうか、口の中に胃カメラ飲むのも相当ゲホゲホ言って、もう涙流しても大変だったんだけど、超極太のカメラ入れて。
胃カメラ僕飲んだことないんすよ。
いや、おっかねえよ、マジで。あんなの、
あんなのだってダメでしょ、口の中に入れちゃ。
いや、入れちゃダメですけど。
ダメじゃん。
でもちょっとそれどうしようかななんて思ってんだけど、まあ自分が可愛いからね、やっぱ。うん、なんかあったろうなって思って。
なるほどね。あれ今鼻から入れるやつもあるんじゃないの？
そうそうそう、そっちの方が楽だって言うけどね。
鼻から入れられるのもきつくね？なんかまあまあの太さのやつをさ。
いや、あれもなんだかんだ言ったって極太だよ、もう。
ねえ。
うん。
なんだか。で、その健康診断を。
そうなのよ。それで、まあ思い出したことがあって。
はい。
2年ぐらい前に、
はいはい、
腹部のエコー、
おお、エコーね。
取られるでしょ。なんか、上半身を上げて、
はいはいはい。
で、ここに、ゼリーみたいなの来るじゃない。
ぬるぬるのやつね。
ほんで、冷たい感じの、
うん、
なんつうんだろう、バンの、バンってわかるか。
バン？
バンっていうか、押さえつけられて、内臓をこう見られるじゃない。う
ん、ああ、はいはい。
その時の、検査していただいた方がですね、
はい、
すごいはんなりとされた方だったんですよ。
ああ、そうなんですか。
ええー、まあ、関西の方だったら、
うん、
うん、すごいはんなりとされた方だったんで、
ええー、
まあ、あれを押さえつけられて、
うん、
はい、息吸ってとかって言われるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、吐いてとか言われるじゃないですか。
はい、言われますね。
もう、ものすごい、見事な京都の、
うん、
はんなりした方だったもんですからね。
うん、
はい、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吐いて。はい、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて。
言い方、絶対嘘でしょ。そんなやついねえって。
マジで絶対できたもんだから。ワンフレーズを聞いた後、もう息吸えなくて。
マジで
笑い転げちゃって。
それはやばいよ、そんなの。
笑わないで、って、はい、笑の我慢して、はい、吸うて、吸うて、吸うて、吸うて、吐いて、言われて。
絶対ダメだ、そんなこと言っちゃ。わざとじゃないその人。
本当に、エコーどころじゃなかったっていう。
エコーどころじゃないよ、そんなの。
本当に。
ダメだよ、吸うて、吸うてはやばいよ。
じゃあ、はんなりとされてたから、ね。
はんなりとすりゃいいってもんじゃないんで。
いやいや。
マジで。
私だってそのままあれだよ。普通に、エコーぐらいね、しっかりと見ていただきたかったんですけど、もうはんなりとされてたから、もう笑い転げた健康診断とかじゃ。
はんなりエコー、どこですか？もう行きますよ、僕もそこ。
お腹の内臓なんか影まみれになるでしょうね。
あれってなりますよね。そんなエコーの、ちょっと面白いですね、その人。
いや、そんな方が見えましてね、私だけじゃなくて、絶対みんな、あの日、エコー
見てるわ。
うん。思っとるね。
ああいうとこってさ、あれでしょ？その、なんか、アンケートとか書かされるんじゃないの？最後ら辺になんか、どうでしたみたいな。なんか、場所によってはなんか、どうでしたかみたいな。説明はちゃんとしてくれましたかみたいな。書くとこあるよ。
あ、そうなんだ。
そんな書く。
ないな。
書くあれがあったらあれですよね。もう絶対はんなりは禁止ですよね。
もうなんか自由記述のところにびっしり書くわ。
はんなりエコーはやめてください。
はんなりすぎて、笑いすぎて。
ケンさんならんわ。
ちょっとメールいきますか？じゃあ。
お、メールいこう。いただいてます？我が番組にも。
はい。正規さんから。
お、
いただいて
ます。ありがたい。
お邪魔しますか？の正規さんです。
もう、ほじくり返すなくて。本人も、わざわざ、なんか、すいませんみたいなの送ってきてくれたじゃないですか。
いや、すいません。本当に、絵文字が、文字化けして、全部クエスチョンマークになってるという噂の。
いや、もう、あれはあれで面白かったですけど。
面白かったですよ。今回も、
はい、正規さんからいただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。
読ませていただきます。正規です。いつも楽しく拝聴しています。最新回ジャマイカのチラミの歴史拝聴しました。次回のレゲエの歴史も楽しみにしています。自分も彼氏頃ボンマーリーを聞いてなぜだか涙が出てきたのを思い出しました。それではまたの配信楽しみにしています。追伸、しばらくロケで飲みが続いたので吉田類の酒場放浪記を目指しているかと思っていました。かっこ笑いって書いてます。ありがとうございます。
なんでわざとやってないのになんでちょっと楽しみにしています
いやーもう正規さんのメールはもうこういうあの風に語尾を上げないというい
やはてなになってないじゃないですか
アレンジ、
うん、吉田類の酒場放浪記って何ですか。
知らないの。
知らない。
嘘でしょ。
知らない知らない。
いや吉田類っていうですね、まあ、こんなリスナーさんのよくご存知だと思うんですけど、俳人ってわかる？俳句を読むか。
はい。おうおうおお、俳句の人。
そうそうそう、こういう方がいまして、この方がまた要は東京だとかね、横浜だとか、まあ、いろんな地方に出て、まあ、立ち飲みだったり、はい、そういう居酒屋のね、レポートをされるんです。でもこの方も。
パクリじゃないですか、うちのパクリじゃないですか。
もう10年ぐらい前からやってらっしゃいますから、こっちの方。BS の方で。
マジで、嘘。
本当。
嘘だ。本
当だよ。
完全に僕らがパイオニアだと思って。
いやいや。全然あれだね、アンテナ立ってないね。
立ってなかった。
自分でやってて俺パクリだと思ってやったからね。
言ってよ。そうなんだ。そういう番組があるんですね。
このプロホッピーがね、大好きな吉田類さんがいて、ほんで、まあ、要は周りのお客さんとこう仲良くなって乾杯して、ほんで、最後、のれんからこう出てきて、で、それでは、また、2軒目、みたいな感じで、夜の帳をこう歩いていくわけですよ。
で、その時に。パクられてんじゃん、やっぱり。
その後に、俳句がね、こう、パーッと、五七五で出てきて、もうさっきのこの今日のね、あのやつを締めてくれるわけですよ。
酒飲んで放送するなんてろくなやつじゃないの。
いや、ろくなやつじゃないでしょ。まあ、大体ベレー帽、あれ、ちゃんと洗ってるのかなって心配になるぐらいの。
今もやってるんですか？もう終わっちゃったんですか？
いや、まだやってんじゃないかな。でも、随分いろんなところ行って、俺、東京行った時、もう、この人の、行った店を調べて行ったりとかね。
ああ、そうなんだ。
うん。面白そうなんで。
じゃあぜひ今度ゲストに呼んでください。
いやいや、来てくれるわけないでしょ。
なんでよ。
え？
いけるよ。
で、あと、ボブ・マーリーを聞いて、なぜだ、なぜだか涙が出てきたのを思い出しましたってね。若かりし、いいよね。もうわかりますよ。ね。
セイキさんもジャマイカ人なのかな？
いやいや、ジャマイカ人じゃないでしょ。
ジャマイカ人じゃない
です。すぐジャマイカ人にしたがるけれども。
ね。なるほどね。
海辺にね、座ってね、ほのかに遠くから聞こえてくるレゲエの音、これがね、最高にいいんですよ。
なるほど。ああ、はい、その、そういう感じがいいんだよね。
ちょっとなんかしんみりしたくなるというかね、なんか心安らぎというかね。
なるほど。
うん。まあなんかそれが涙が出てくるのと繋がるか分かりませんけど、そんな感じがしますよね。うん。と思いました。ありがとうございます。私も同じ気持ちです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、ジャマイカもこうやってちゃんと、チラミの歴史なんて言ってもらって、本家に怒られると
思
って
ますけど。いやいや、これ怒られちゃいますよね。
あの、まあまあでも、
ね。そうですよ、ナンバーワンポッドキャストのね、あそこね、はい、素晴らしい。
いやいや、あっちはもう、あの、もう住んでる世界が違います
ね。あ、そう、雲の上の存在だからね。
そうそうそう。いやいや、でもこうやって言っていただけるだけでありがたい
ですね。そうですね、はい。ありがたいですね。はい。
関さんどうもありがとうございました。
はい、関さんありがとうございます。またお手紙待ってます。
はーい。
さあ。
さあさあ。
さあさあさあ。今日はあの、コーナーということで。
今日はね、もう、満を持して。
満を持してですか。はい。
満を持して、今日私のコーナー行きたいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。
大人気企画
を
やりたいと思いますので、楽しみに。
していただきたいですね。ね、
していただきたいなと思います。はい。もう早速コーナー行きましょうかね。
はい、コーナー行きましょう。
はい、じゃあコーナー行きましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあさあさあさあさあさあさあさあさあ。
始まりました。
コーナー、コーナーですよ、早速。
いいですね。
やっていきましょう。今日はですね。
はい。
なんと。
なんと?
あのコーナーですよ。昭和プレイバック。
昭和プレイバック、いいですね。これあの、直角炭さんが、ツイッターで。
はい。はい、
昭和元年をやってほしいというあのリクエストをいただいていたんですけれども。
元年かい。
調べましたところですね。昭和元年はあの、1週間しかございませんで。
そうなんですよね。
これあの、大正15年の12月の25日に切り替わったんですから。
そうなんですよ。もうクリスマスで終わりなんですよね。
そうなんですよ。
昭和は、昭和の覚え方として頭とケツが短いっていうね。
そうそうそう。おっしゃるとおり。
そうなんです。だから、今日は昭和元年はやりません。すいません。は
い、すいません。
また違う機会になんか、その辺を絡めたらね。まあ、はい、元年と、まあちょっと、なんか絡めてやりましょう。うん、
そうだね。
今日はですね。
はい。
いつをやるかというと、
ですか？
昭和をやろうと思いますよ。昭和、それは昭和なんだけど。
それは昭和でしょう。
いきなり平成2年とか言ったらね、びっくりしち
ゃう。どんなボケや、言うて。
昭和の63年やります。
お、これはちょうど僕たちが小学校くらいですよね。
そう、こないだまではね、こないだは昭和52年でしたよ。
そうだね。うん。
そう。我々が生まれた年をやったんですが、そこから11年後の昭和63年。昭和、まあ、最後の年と言ってはあれなんですけども、まあ、丸々1年あったのはこの63年が最後ということで。
はい。
でも来年の5月に平成が終わるじゃないですか。
そうだそうだ。そう、終わるんだね。うん、ついに、ね。
そう。
うん。
まあ、そこにちなんでではないですけど、まあ、昭和の、まあ、平成も30年経って終わるということで、
うん。
じゃあ、昭和の最後ら辺はどうかと。いうことで昭和63年をピックアップしてみました。
なるほどなるほど。
だからちょうど30年前1988年ということになりますね。
1988年、
はい、そういう時代になりますよ。
これあの西暦から昭和に直すときは25を引けばよかったんだね。確か
そうそうそうそうそう、25。
そうだね。うん。
なので昭和63年30年前に、だから我々がまあちょうど10歳ぐらいの時に今日は飛んでいきたいなと思いますんで、
はい、
早速いつものやつやりますか。
やりますか。
皆さんも、じゃあワンダーさん行きますよ。例のやつ行きますよ。
ちょっと待って。
いやいやいいいい大丈夫、はい、そんな、
あ、
そんなのいらないそんなのいらない。
はい、いらないいらない。
じゃあ、 あの皆さんもあのぜひあの聞きながらあの電車の中で言ってください。
いいですか。
行きますよ。行きますよ。じゃあこれを言ったらもう昭和63年ですよ。
はい。
昭和プレイバック。 レイバー、
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 レイバー、レイバー、レイバー、レイバー、
来た、来た、マイセルフ、マイセルフ、はい、来ました。いつもマイセルフがつくんだよな、エコーが。
いい
ね。さあ、昭和63年です、皆さん。
63年ですよ、
はいはい、時はですね、まさしくもうバブル、バブル真っ
最中、
バブル景気ですね、もう真っ最中でございまして、はい、ま、街を歩く OL はもうワンレンボディコンピンヒール、
ダブルアサムだね。
ダブルアサムです。懐かしかった今。最近ほら、どこだか の、 あの高校の女子のダンス部が、
あ、はいはいはい、
あれ、ああいうね、そういう格好でやったりとか、そういう芸人さんがいたりとかで、まあちょっとは知ってるとは思うんですけど、
そうだよね、
まさしくあれがほとんどみんなそうだったっていうね。あの、街歩いてる女性 OL はみんなそんな格好でした。
いや、もうそうでしょ、昔はね、うん、もうすだれ前髪の、
そうそう、前髪がこう、
そうそう、
前髪がこう、
そうそうそうそ
う、うーんって上がってカーブを描いて下に降りてくるようなね、
ケープ大活躍。
そうそう、ね。一日多分3分の1ぐらいケープ使うぐらいの。そういう、そういう時代。
確かにこの油の時と比べたら眉毛も倍以上
太いです
ね。
太い太い。太い。
太眉。
今太眉は流行ってますけどね。まあ当時も、
あ、そうそうそう、
太眉が流行ってました。
うん、
ちょっと街を見てみましょう。
はい、
あの若者の、まあ、ファッションはですね、
お
う、かつて DC ブランド、こう一世風靡してたわけですよ。大学生だろうが DC ブランド着てたんですよね。
はいはいはい。
で、そういうものからだんだんと若者の間で渋かじっていうのがね、うん、流行ってきました。
渋かじね。
まあそういうファッションがね、流行って
。そうですね。
今ではちょっとないような、まあファッション感覚というか、うん、そういう感じで。
はいはいはい。
とにかく景気がいいんだ。一つ、まあ伝説的な話で言うと、当時ですよ。
おう、
当時、東京都の山手線ってあるじゃないですか。の、
うん、
内側の土地の値段だけでアメリカ全土が買えるっていうぐらいの、まあそれぐらいこうなんですかね、土地の値段が最高潮に高いと。
ぐるっとグランドキャニオンなんか全然あれでしょ、千代田区ぐらいなんでしょ、
多分そうですね、もうちょっとそれぐらいで買える、うん、要はまあ不動産を買います、もう転売するだけで何千万っていう利益が出るっていう、うん、
もうあれだわ、もうなにわ金融道の土地転がし。
まあまあまあ、ほんとそんな感じ。
うん、
まあまあ、そんな感じで、どんどんどんどん、まあ、景気が良かったわけです。この年のですね、日経平均株価。は
い、
この年は初めの1月4日の、まあ、要は一番スタートのところですね。その段階では 21,551 円。
21,551 円。
ちなみに、今日現在、これ今8月の、上旬ですけども、はい、今日が 22,644 円なんですよ。
おお、ほぼ一緒だね。
まあ割と最近ね、2万円台だいぶ大幅にいってるような状態ですけども、ね、
うん、
なんとですよ、これ年の初めで 21,500 円だったでしょ、この年の終わりの時は12月の28日の終値が 30,159 円。
3万超えとるやん。
ありえなくないですか、
どんだけ上がるの、1万円近く、9000円ぐらい上がってる。
そう。平均株価が9000円ぐらい上がるというね。
そうだよね。
そうです、そうです。それぐらいの上がり幅を見せてます。
すごいじゃん。
そうそう。で、この翌年ですね。翌年には、もうこの株価は、うん、史上最高値の 38,950 円。
聞いたことない。だって、10年ぐらい前にリーマンブラザーズがどうのこうのってる時とかってもう、6000円とか7000円だったでしょ。
そうそうそうそう。だからもうそんなの、どんどんどんどん、もうなんでしょうね。この株価を見てもわかるように、要は土地は買えば上がる。株は買えば上がる。そんな状態だから、この時期の OL さんのボーナス100万円超えなんていうのはザラであったそうですね。
すごいよね。100万円超えだって、OL さんで。
もうだからボーナスで現金でもらったらこう立つって言ってましたね。もう今だとあれですね、もうね、もう明細だけだから味気ないですよね。
そうだね、昔はね、どんだけ稼いだぜっていうのがあったんでしょうけどね、はい、お客さんもらえる方は。
そうです。まあまあ、そういう、まあそういう時代でしたよと。で、まあ、うん、男性はまあソフトスーツを着てですね。
ちょっと待って、ソフトスーツって何なん？
ゆったりしてるね。今みたいに、今って結構スリム型というかシュッシュッとしてるじゃないですか。 そうじゃなくてダボっとしてる。
なるほど、なるほど。
昔のギバちゃんが着てたような感じ。
ああ、だからジャケットの肩幅が広めで。
そうそうそうそうそうそう。肩幅広い。
なんか、軽くて肌触り
も良さそう。スラックスももうほんとストレートですよ。ストーンといってる。
ツータックぐらい入ってるんじゃないの？
ツータックか、スリータックぐらい入ってるような。
ツータックぐらい。
ような、
まあ。なるほど、うん。はいはいはい。
そういうものですね。そういうのは聞いてですね。ビジネスマンとか、ヤンエグとか、ヤンエグなんてね。
ヤンエグってなんだ？
ヤングエグゼクティブですよ。
ベリーエクスペンシブな人たち。
あ、まあなんかそんな感じかな。
あ、そういうことやな。
そうそう。ヤンエグ。まあヤンエグなんて言われてたよ。まあ仕事も当然するんですけど、うん、要はアフターファイブをですね、まあ異性と楽しむと。ま
あ、そういうことよね。まあ、
そういう感じです。
もういやー、楽しそうですね。
もうやたらとこう夜遊びとか、まあ美味しいレストランとか、まあそういうような。
あー、なるほどね。
詳しくなって。
なるほど、なるほど。
まあ週末になったらデートですよ。
まあ、そうだね。
で、まあ、高級ホテルみたいなところを予約して、バシッと。赤プリです、赤プリ、赤プリ。
赤プリって
何？赤坂
プリ。白プリじゃなくて。
いやいやいや、赤坂プリンス、赤坂プリンスホテル。
あ、そういうこと？白いプレリュード
だった。白いプレリュードは、またちょっと違うやつだから。
必ず必要なものとして、はい、車を持ってないとまず、ダメだっていうのは、なかった。なんか俺らの時ちょっと少し名残があったもん。
ありましたね。もうやっぱ車を持ってないとダメでしたね。
ね。
まあもうほんと当時週末はそういうまあデートでしょ。で、
うん、
冬になったらゲレンデ、夏はビーチみたいなね。
最高じゃないですか。
もうお決まりですよ。で、車はもう左ハンドル。
ね、うわ、もう BMW だ
よ。アウディとかね。
アウディ。
アウディが人気。
そっちやわ。
そう、アウディが人気あった。大学生でもアウディ乗ってましたからね。生意気にも。
とんでもないあれだね。
まあそういうようなですね、まあ時代がありまして、うん、でまあ今となってはもう本当に僕はあんまり悪しき風習だなと思いますけど、若者はもうクリスマスイブをどう過ごすかみたいなね、
うん、ああなんかね
まあ最近ですらまあではそうですけども、当時といえばもうあのクリスマスイブといえばもう彼女とどっか行くみたいなことがもう定番だったわけですね。
確かにそんな風潮あったよね。
まあフジテレビのせいですけど、僕はそう思ってますけど。
29歳のクリスマスか。
要はトレンディードラマでもうそういうシチュエーションがもういっぱいあるわけですよ。
確かに確かに、あったあった。
肩からセーター巻いちゃってさ
腕の部分をさくるっとしちゃってさ、
でまあ華やかなる時代と、うん、
なるほど、
ね、いうことです、うん、ね。まあこういう、はい、まあ、世の中、まあ、ちょっと乱れてるような、まあ楽しい、うん、まあ楽しいっちゃ楽しいですよね、うん、まあそういうような時代でした。でちょっと世界に目を向けましょう。この時何があったのか、まあまず大きな動きとしてはソ連ですね。まだこの当時ソ連、
うん、
今はロシアですけどソ連がありました。ソビエト連邦、これのゴルバチョフ書記長、ゴルビーですね、通称ゴルビー。この方がまあペレストロイカ
の、懐かしい、
まあ、したら改革ですよね。もうソ連はもうダメだということが分かっていたので、まあ、
うん、
それを解体するためのまあ改革していく、
うん、
まあ、そんな流れがあって、あとはカナダでですね、
はいはい、
カルガリー冬季オリンピック、
うん、
これがこの間ジャマイカの記事も言ってました、
はいはい、
いわゆるそのジャマイカのボブスレッ
ジ、うん、そうだね、
これがまあ初出場したと、クールランニング、その映画の元になった出来事がまああったと、
はい、
あとはまあお隣韓国の話ですけども、
うん、
ノテウ大統領というのが就任。
聞いたことある。はい。ノテウさん。
はい。この時まだ軍事政権なんですけども、うん、実は。
あ、そうなの？
韓国軍事政権だったんですね。長いこと軍事政権だったんですけども。
30年前。
そうです、そうです。韓国もですね、まあ、高度成長期を、迎えていってるわけですけども。
うん。
ただまあ、言うても軍事政権かということで。
あ、そうだったんだ。そうなんだ。もう全然そんなふうなイメージないな。うん。
あれですよ。詳しくはですね、先ほど言いました、チラミの世界史の韓国というのをですね、やってますから。
ああ、もう、はい、もうそれも聞いてもらえれば間違いないです、ね。
あれ僕は本当に、中ある授業、いろんな授業の中でもかなりいい方の、授業だと思いますけど、韓国の。
へぇ、はい、そうなんや。ちょっと聞いてみます。
面白いです。ただ、軍事政権下だったんですが、その同じ年の9月にソウルオリンピックを開催してる。
はい、おお、そうだよね、
うん。
ちょうどこれあれじゃない、ベン・ジョンソンとカール・ルイスの時じゃない。
そうです、そうです、そういう、その時代ですよね。ね、
で結局、ベン・ジョンソンが、なんか薬物
で。薬物で、そう。
聞 金メダル剥奪になったんじゃないかな。
そうです。カーリングが繰り上がったんですね。
そうですね。はい、
まあそんなような、うん、そういう世界の情勢がある。
はい、
じゃあ一方、日本ですよ。
はいはいはい。
まあ景気はいいんです。景気はいいんですが、政治の方はかなりちょっと腐敗しておりまして、時の内閣総理大臣は竹下登さんですね。
おうおう
はい。あの人の、
ウィッシュ。
ああ、そうそう。ああ、それが欲しかった。そう、ウィッシュのおじいさんですね。
はい、はい。はい。
で、まあ、改革内閣ということで、改造内閣か。
はい。
うん、竹下登る改造内閣、2回目なんですね、これね。その時の、厚生大臣は、
はい。
小泉純一郎。では、ここで、ワンダーさん、問題です。
はい。
この時の内閣官房長官は誰でしょうか？
これ官房長官
ヒントいりますか？
あ、これ。
これでも分かると思いますよ。
大丈夫です。これは分かります。
じゃあ、答えはどうぞ。
いいですか？いいですか？いいですか？これはね、はい、OBK です。
OBK48？
はい。OBK48
です。48、ファイナルアンサーですか？
ファイナルアンサー。
小渕恵三ですね。
そうです。
そうそう。ね、もうお亡くなりになってますけど。
ね、この竹下さんとよく横に並んでる、あの平成の
元
号を持った、
ね。そうなんです。だからこの時に内閣官房長官をやってるから、平成の小渕になったんですね。
うん、
この翌年に。
なるほど。
ということです。
そういうこと
です。はい。ちなみに副部長官は小沢一郎です。すごいメンツですよね。なんか、
いや、これもうあれだね、個性の塊だね。
すごすぎますよね、こんな。
まあまあ、政治家なんてそんなもんなんだろう。
まあこんなんでいいんだろうか。この内閣何かというとですね、消費税導入内閣なんですね。
とうとうやってしまったって
な。そうそうそう、もう、はい。で、まあ消費税導入するための内閣なんですが、この年の6月に大事件が起きます。これ何かというと、これはもうテレビでもずっとやってましたけども、
うん、
いわゆるリクルート事件ですね。
はいはいはい。
どうでしょう。
ありましたね。ね、
まあ知ってるというか、まあ聞いたことあるんじゃないですかね。
いや、私はもうこれはよくニュースで見てましたよ。
ね、
ちっちゃいけれども。
ずっと言ってました。
汚職事件っていうのを、
はい、
言葉を聞いて、はい、私は汚職事件だと思ったんですよ。
どういうことですか。
汚職事の件だと思った。
ああ、ご飯の方ね。
そうそうそうそう、耳に入る言葉だって、汚職っていう汚い食というのが分からなくて、汚職事件だと思ったんです。
分かる。だって子供だもん、そんなの。
そうそうそうそう。はい。
それのね、何が悪いんだっていう話ですよね。
そうそうそう。何が悪いんだ
そういうことで、良い子でも分かるリクルート事件解説のコーナーです。
お、イエーイ
まあ、
聞かせてください、これ。
まあ、時間があれなんでね、パパパッと、まあ、簡単に、はい、まあ、リクルート事件って僕らもテレビでは見てましたよ。まあ、じゃあ何か、どういうことだったのっていうことですよね。
うん、
まあ、今でもリクルートってもう、ね、一部上場企業ですけど、大企業ですが。
うん、そうだね。うん、
まあそのリクルートの、まあ、関連する事件だということはわかると思うんですが、まあ要はリクルートさんがですね、当時まあ政治家を使って、
はい、
こう政治的もしくは財界的に地位を高めたいと、まあトップが思ってたわけですよね。
はいはい。
で、そのために、まあ高級官僚とか政治家にですね、もう超多額の、これ超、超多額ですよ。超多額の賄賂を送ったと。
賄賂？
はい。そうです。
直接。
で、これはどういう形でやったかっていうと、まあ、氷山の一角がこう分かって、そこから調べていった結果、後で分かったっていうパターンなんですけど、
はい。
政治家さんにですね、賄賂を渡します。じゃあ何を渡したかっていうと、株券渡すんです。株券。
株券ね。
株券。しかもその株券っていうのは、このリクルートの関連会社のリクルートコスモスっていう、
はいはい。
不動産会社があるんですが、それはまだ上場する前、公開前だったんですね。
なるほど。
非公開の株券を政治家さんに、はいどうぞって言って袖の下渡すわけですよ。で、それが公開直前だから、ちょっとした後に公開されるわけですね。で、公開されるってことは一般人にも買えるようになるわけだから。
なるほど。
そうすると必ず値段ってこれ、上がるんですよ
ね。上がりますね。
絶対上がる。
上がりますね。
絶対上がるんです。だから、
でこれすぐ売っちゃえば、
そうそう、それを上がってすぐ売る、 そうするともう何もしなくても利益が出ると。
どきたいな、もうやることは。
すごいですよ。森喜朗さんって言うじゃないですか。
ラグビーの。
そうそうそうそう。あの、神の国発言の。
はいはいはいはい。
あの方は、一説によると、その株券だけで1億円ぐらい儲けたっていう。
すごいな。
っていうぐらい。
なんでもありやんか。
そうです。
真面目にやってるやつが本見る世界なんだよ、
ほ
ん
と。ほんとに。
あ
で、まあ、この汚職事件でですね、まあ、調べていった結果、もう、ビッグネームがどんどん出てくるわけですよ。
ああ、なるほどね。出てくるはずですよ、それは。そんな美味しい話の後ろには。
もう、中曽根元総理。
はいはい、
宮沢喜一さん。安倍晋太郎さん。
お父さんか、今の。
そうです、お父さん。今の、晋三さんのお父さんですよ。
うん
そして、時の総理、竹下信総理の名前も出てきた。
もう、そうそうたるメンバーじゃん。
すごい、もうかなりの汚職事件、本当に。まあまあ、だから札束が飛んどるわけですよ。
なるほどね。
まあ、こういう、まあ、日本の政治がかなり、こう、我々民衆から見たら、かなりこう、まあ、落ちていったなというような。
はい。
まあ、そんな時代ではあるんですけれども。
はい。
まあ、とにかく、まあ、お金が、まあ、景気が良かったと。いうようなところですかね。
はい。
そして、ちょっと違う方向に目を向けますとですね、この年に、東京ドームが開業してます。
あ、この年だったんだ。
そうなんですよ。東京ドーム。知ってますか、東京ドーム。
いや、知ってるよ。何回か行ったことありますよ。私の田舎もんですけど。
そうそう。それまでは後楽園球場だったんですけどね。
あ、
巨人軍。
そうそう、そう。野球を見に行ったことないですけど、コンサートとかライブとか一回行ったことあります、うん、
で、だから、まあ、はい、ホームグラウンドは、巨人のホームグラウンドは東京ドームになりました。
後楽園からね。
そうです。相性はビッグエッグです。
懐かしい。
最近言わなくなったよね、ビッグエッグって、ね。
なんだろうな、ね、ドームくんってアニメがあったの覚えてない？
知ってる知ってる、知ってる。
その時ビッグエッグビッグエッグって言ってたもんね。
言ってた言ってた。ビッグエッグって言ってたんですけど、ね、最近言わなくなったんですよね。
そうだよね。本気言わなくなったよね。
ちょっと恥ずかしくなったのかな。
なんだろうね。急にね。
はい。まあまあ。
確かに言ってた言ってた。
そう。それでですね、そのビッグエッグに移ってから、この当時やってたモンスター番組、テレビ番組ですけど、アメリカ横断ウルトラクイズっていうのをやってたんですね。知ってますか？
いや、めっちゃ懐かしい。これめっちゃ見とったわ。
ニューヨークへ行きたいかーですよ。
これ福留さんが言うやつでしょ？
そう。罰ゲームは怖くないかーというわけで、
はい。
アメリカ横断ウルトラクイズクイズじゃあ、ニューヨークに行くための第1問に挑戦しましょう。
はい、じゃあ、
これね、知ってる人も知らない人も、あれ、ちょっと一回考えてくださいね。
はい。
ウルトラクイズってね、第1問必ずね、ウルトラクイズの決勝戦ってどこでやるか知ってます？
あれじゃん、あの決勝戦は、自由の女神の前
で。そうそう、ニューヨークでやるんです。ニューヨークの自由の女神のところでやるんですけど、第1問必ずニューヨークのその自由の女神にまつわる問題が出るわけです。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。で、それの丸×です。で、丸か×かに分かれていって、ね、もうその時点で間違ったらもう失格。
なるほど。そういうことだね。
だからワンダーさん今もう東京ドームにやってきました。ちょっと口頭で言いますからね。
はい。
考えてくださいね。
はい。
第1問、じゃじゃん。ニューヨークの自由の女神。英語で、はい、スタチューオブリバティ、
ね、
スタチューオブリバティですね、これは自由の像という意味ですけども、そのスタチューオブリバティを日本語で自由の女神と訳したのは、第二次世界大戦後である、丸か×か。
うわぁ、大雑把やなぁ。
丸か×かです。これ自由、確かにスタチューオブリバティで言うと自由の像なんですよ。スタチューだから。
そうだよね、スタチューオブリバティだね。
なのに、自由の女神という風に訳してるわけですね。
そうだね。うん。
ただこれを訳したのは、第二次世界大戦前か後かという話で、後であるというのが丸か×かなので、まあ、第二次世界大戦後であると思えば丸だし、いやいや、もっと前からだよって思えば×。じゃあ5秒前、5、4、3、2、1、答えをどうぞ。
バツです。
じゃあ正解、 自信ありますか、は
い、これ自信ありますね。
ありますか、
なんでかっていう。はい。理由は言っていいですか。
あ、どうぞ。じゃあ、行きましょう。
これあれですよ。日本と戦争してたっていうのがまずあって、うん、まあ、その国民の、アメリカ国民の、この自由を守るために、うん、あの、スタチュー・オブ・リバティを利用して、うん、戦争に向かっていく時の一つのそのシンボルとしてアメリカ政府は使ったんじゃないかというふうに思ったので、戦前からそういうふうに自由の女神と言われているというふうに思いました。
正解を申し上げます。
はい、
正解は見えますか？
見える見える。
これ何ですか？
これバツ。
おお、そうです。バスが正解です。やりました。おめでとうございます。
いやー、よかったよかった。
ただ理由は間違ってます。
あ、そうなんだ。
理由は間違って
ます。いいんだよ。
これはね、
結果おらいで、結果おらい。
これは自由の女神っていうのはフランスからのプレゼントなんですよ。
うん。
で、もうその、確かその明治時代ぐらいにプレゼントされてるんですけど、もう花から自由の女神って、その日本に入ってくる時にももうすでに、あの、自由の女神ってなんか書物に書いてある。
そう
なんだ。もう記録としても自由の女神ってなってるんだから、もともと自由の像っていうのを、もう、花から自由の女神っていう風にもう略してあったという
。なるほど、なるほど。
そういうことらしいですよ。第2問。
まだ行くの？
行く行く。だって、まだ、だってニューヨーク追加ないもん。
はい、わかりました。
この年のウルトラクイズですけども、
はい、
実はアメリカ横断ウルトラクイズと言っときながら、横断しなかった。
え、そうなの？
そうなの、そうなの。大体、まあ、グアム、ハワイと行って、その後、サンフランシスコとか行って、ずっと東に向かっていく。
ああ、なるほどね。
パターンなんですけど、横に行くんですけど、この年は、縦に行ったんですね。
俺ね、覚えてる、それ。
覚えてます？
俺覚えてる。そこの地名は、どこである丸か×かってことでしょ？
いいね、違います。
あ、違う。
これはね、どこからどこまで行ったかっていうと、もう、言ったら、だから、北極圏から南極圏まで行ったんですよ。アメリカ大陸の。
え、バカじゃねえ
の？そう。だから、北はアラスカのバローというところから、うん、南は、もう、地の果て、アルゼンチンのずっと南の、言ったら、パタゴニア地方の、フェゴ島っていうところまで行ったんですよ。
じゃあもう縦断じゃない？
そう、縦断したんです。そしてフェゴ島まで行って、最後にフロリダを経由してニューヨークまで行くっていう経路を取ったんですね。
なるほど、なるほど。
はい、ここで問題です。
はい。
この移動距離、約何万キロでしょうか？
移動距離、地球の全周が4万キロでしょ？
5、4、3、2、1、答えをどうぞ。
1万5000キロ。
ブー、残念。
いやいやいや、こんなの当たらば。
ここで夢が、ニューヨークの夢が途絶えました。罰ゲームですね。これ距離はですね、移動距離5万5000キロです。日本から行ってますからね。
あ、5万5000キロから地球以上してるじゃん。じゃあ4万キロだからね。
まあそんなですね、大移動距離を誇るアメリカまで素人を何十人も連れていくっていうモンスター番組があったんですね。
金持ってるね。
日テレですけど、
ね。そうですね、日本は。
日テレさんすごい番組やってました。
いやすごいよね。はい、
まあまあそういうね、本当にまあ言ったらお金に物を言わせていろんなことをするっていう、うん、まあまあ今ではない番組ですよ、そういうのもね。
そうですよね。なかなかもうクイズ番組の規模が違うもん、全然。
そうなんです。相手は素人とはいえ、それでもね、ずーっとアメリカを横断しながら、旅しながらですよ。
そうだね。
まあ、一回に一人か二人減らしはするんですけど、ちょっとずつ減らしつつ、最後ニューヨークまで行くっていうね。
なるほどな。
ロケ時間は1ヶ月です、これ。この番組。
仕事を辞めるぐらいの勢いで来ないとダメじゃない？
結構みんなね、途中で辞めたり、クビになったりしてるんですよね。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。まあ、そういうような、まあ、番組もやってました、というところでしょうかね。はい。でね、ワンダーさん。
はいよ。
まあ、当時の流行語、流行り言葉ね。
うん、はい。
3つぐらいあって、
お
つぼね様、 オバタリアンセクハラなんていうのが当時はあったんですよ。まあ今でもセクハラありますけどね。
まあおつぼねさんも使うしな。オバタリアンはもうちょっとさすがにもうオバタリアンはデッドラングエンジだけど。
オバタリアン聞かなくなったね。
聞かなくなったね。
うん。言わないし言えないし、ね、
今言ったらもう本当バレるね、もう。
オバタリアンね。
もうこのオバタリアンって使う人はもうパソコンのキーボードは金で打つ人やな。
金入力の人。
そうそうそう。
金入力の人結構いるからね、
いや、いるけどさ、もう結構。どうでもローマ字じゃないと絶対打てないわ。
本当僕の周りにね、いるんですよ、金入力の人。
いや、だからワープロ世代の人はみんなそうだから。
ある意味すげえなと思うわ。
いや、すごいと思う。だって。
まあ、そんなやつがあって、あとは、まあ、その当時流行ってた芸能人としては、光源氏、工藤静香、久保田俊信。
うわ、もう全部もう聞いとった。
ねえ、光源氏は流行りましたからね、本当に。
西郷さんなんか、ローラースケート履いて、ノースリーブの T シャツ着て。
いや、ノースリーブは着てないわ。
膝上に切ったジーパン入ってるでしょ。
いやいやいや、そんなにやんちゃじゃないよ。いやでもローラースケートめっちゃやってました。本当にね、友達の家で一緒にやってましたよ。
いやローラースケートはうちなかったな、うん、やっぱちょっと街の子なんだな、西郷さんは。
いやいや、街の子なのかどうか。友達の家にね、広い駐車場があったんですよ。
おうおうおう。
自分家専用の駐車場。
お金持ちかい？
お金持ち、おばたくんちね。
おばたくんち、お金持ちなんや。
そこでね、もう散々やってましたね。
めっちゃいいやん。
はい。だからあれですよ、後ろ向きでこう、滑れてましたよ。
え、そんなこともできたの？
できた、できた。当時はできた。
へ
ぇー。今やったら絶対もうあれだけ、ね、膝から多分折れるけどね。
一応でも、僕その時ちょっとローラースケートに抵抗してスケボーやってましたけど。
お、それ平気派じゃないですか。
もうスマップだよ、出た頃の。
いましたよね。
最初スマップってスケボーだったんだね。
そうだっけ？
そうそうそう。
スマップって最初売れてなかったからね、全然。
そう、でもスマップは本当にあれだったよ。スケボーって最初出たばっかのこと。
そう、そうね、懐かしい。まあそういうようなところと。
うん、
で、あとテレビとかドラマで言うと、
うん。
教師ビンビン物語、危ないデカ、君の瞳に恋してる。
うん。
まあ、こんな感じ。
懐かしい。ビンビン物語懐かしいね。
ビンビン物語ね。
うん。徳川と榎本でしょ。
はい、そうです。
いや、懐かしいわ。トシちゃんと。
うん。
先輩みたいな。
先輩。野村博信だっけ。
あ、そうだ、野村さんだ。
そうそうそうそう。
懐かしい。
そうそう。めっちゃ見てましたね。まあそう、あと、危ないデカね。危ないデカも流行ったからね。
流行ったよ、だってもう、浅野篤子ね。
浅野篤子可愛かったんですよ、多分、当時。可愛かったよ。まあ、綺麗だったよね。
いやー、綺麗だったよ。
なんか、事務方みたいなやつなんだけど。
そうそうそう。
たまになんか、拳銃撃つんだよね、でも。僕はアブデカのあれが好きでしたね。犯人見つけた時にこう、車の中からパトランプをヒュッてこう上に上げていくぞっていう。
日産レパードから。
そうそうそうそう。あの時めっちゃかっこいいんですよ。
かっこよかったね。
で、チェイスするんですけど、もうむちゃくちゃなチェイスする、大体ね。
ああ、確かに確かに、はい。そうだったね。いやー、柴田恭兵さんと舘ひろしさんがね、むちゃくちゃかっこよかったよね。
そしてね、なんといってもこの当時は、
うん、
もう、ファミコンが全盛期。
これこの間メールでもらったクジラさんが、
うんうんうん、
ちょっと我々と同世代ということで。
そうなんですよ。
多分聞いていただいたら、めっちゃやってるゲームソフトを被ってるっていう。
本当にね、ファミコンがね、この年だけで142タイトル。すごくないですか？今、142本もゲームソフト、年間出てないですよ、絶対。
いやー、出てないよ。
うん、もう、出しゃ売れるみたいなね。
なあ、間違いない。もう、ファミコンもやっときゃもう全部楽しかったもん。うん、
ちょっとね、まあ、この当時、まあ、売れたというか、まあ、僕のこれ結構独自路線ではあるんですけど、うん、まあ、知ってるなっていうのをいくつかちょっとパーッと上げていきますとね。
はい。
掛布くんのジャンプ天国スピード地獄。
これわかんねえなぁ。これ持ってたの最後さんこんな。
いや、持ってないです。いや、この番組掛布くん好きなんで、ちょっと、うん。全然どんなゲームかわかってないです。
いやわかんない、これは。うん、
あとね、独眼竜政宗って、これね、NHK のタイガー。
知ってますよ。僕、タイガーの中でも一番好きですもん、これ。
うん、
今でも一番好き。この後に、篤姫が来るぐらいですもん。
う
ん、
ああ、めっちゃ好きじゃないですか。
うん、めっちゃ好きですよ、僕
は。今でも人気ありますからね、独眼竜政宗。
いやこれも、渡辺謙がめちゃくちゃかっこよかった。
かっこよかった、かっこよかった。
うん。
そう。それのゲームがあったんですね。
そうだったんだ。うん、
それとか、あとは、まあ、野球ゲームが結構多かったんですけど、
うん、
僕が好きだったのはね、究極ハリキースタジアムっていうやつね。
ちょっと覚えてないけど、名前は、これやった覚えはある。
これね、もうね、今、もう野球ゲームって結構集約されてしまったんですけど、この当時は野球ゲームをね、いろんなメーカーが出してたんですよ。
出してたね。
これはね、タイトーですね、出したの。
懐かしい、タイトーってあったね。はいはい、今、もうどこの会社に吸収されてしまったんだろうって感じだね。タイトー
って
も
とも と、なんか、カラオケとかもやってるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。らしいです
ね。タイトーか、
うん。はい。それと、あとね、熱血高校ドッジボール部っていうのがあったんですよ。
国尾くんでしょ？
そう。そう、国尾くん。
これめっちゃもろかったよね。
僕もめっちゃやってましたね、国尾くんは。
あれ、貫通、違う、貫通シュートじゃなくて、そんなような名前じゃなかったっけ？
ナッツシュートでしょ？国尾くんはナッツシュートですよ。歩数が決まってるんですよね。
そうだ、そうそうそうそうそうそう。
7歩かなんか、1、2、3、4、5、6、7、ビャーンみたいな。あれ、歩数知らないとね、必殺技打てないんですよ。
いやいや、わかるわかるわかる。めっちゃある。後ろに戻ってから飛んでからこう投げたりするやつあったよね。
するするするするする。
いや、もうなんかタンクトップで突っ張りでってやつやな。うん、
で、この年、一番のビッグタイトル。これはもう誰でも知ってます。うん、ドラゴンクエスト3。そして伝説 A ですよ。
これはもう名作ですよ。もうドラクエ3の、ドラゴンクエストシリーズの中でもう一番好きな。
うん。ほんとね、そう。これはですね、発売が2月10日なんですけど、
うん。
もうファミコンの中のロールプレイングゲームの中で売れた数で言うともうすごい数。380万本。
すごいよね。380万本だよ。
380万本ですよ。
あ、
どこの小室だよって。
いや、ほんとそうです。でも、ここからね、冒険の書がさ、すぐ消えるようになったよね。せっかくレベル35までしてたのに、ちょっと落として、間違えて手滑らして落としたら、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんって
。ああ、バッテリーバックアップなんですよね。
そう。これはだからあれなんだよね、リセットボタンを押しながら切らないとダメだね。
ああ、そうそうそうそう。だから、ある意味、だから、復活の呪文より怖いですよね、もうなんか。
そうそうそう。
復活の呪文は自分のせいだって思えるけど。
そう。ね、だから、赤ちゃんじゃないけど、レベルが35ぐらいになって、もうクリア寸前になったら、腫れ物を触るぐらいの感じで、抜き差ししとったから。
扱いがね。
扱いが。
ほんとね、これはね、現象、ドラクエ現象と呼ばれまして。
うん。
もうね、もう、買いたさ、この、ドラクエ欲しさにも会社を休む、学校を休む。
あったあった。その日ね、ニュースになってた。
また悪い奴がいて、その買った子供から奪う、やからとかね。そういう、カツアゲとかで。
わかるわ。あの当時はもうなんか絡まれて。
そう。
ヤンキーに。
そういうような現象。
そんな小学生の時仕方ないよね。そんなんね、中学生に絡まれてもね。
そんね、そうそうそう。だからね、そういう、まあ、向いた社会現象になっちゃった。
確かに、そんな感じだったね、あの時。
それぐらい売れたんですよ。
いや、もう、でもあれでしょ、もう、名作ですから、このドラクエ3は。
そうですね。
で、はい。
そんなドラクエがあったんですけども、
うん、
僕が一番注目してるのはそれじゃないんですよ、実は。もっとすごいゲームが あるんです、世の中に。
何ですか、そのゲームっていうのは。
これはね、まあ、多分みんなやったことあるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
松本徹の株式必勝学です。
うん、やったことない。
ないの？嘘。
これがドラクエと、この相対するほどの面白いゲームなのかっていうのが、まずこのゲームタイトル聞いた時点で、 いささか疑問なんですけれども
。株式必勝額ですよ。買うでしょ、こんなもん。
いや、買うわけないじゃない、こんなの。だって小学生がやるゲームじゃないでしょ、そんなの。しかも松本徹って誰よ。
松本徹ですよ。株式ジャーナリストですよ。あのですね、いや、じゃあもう言いましょう。言いましょう。
うん、言ってください。
株式必勝額っていうのを、これね、ゲームがあったんです、うん、こういう。
で、こんなんあったかな？
実はですね、これ、うん、株式必勝額2が出てましたね。
ほうほうほう。
2作目が出たんですけど。
ほう。
2作目がめちゃくちゃ面白い。実を言うと2作目はこの翌年に出てるんですけど、うん、これがめちゃくちゃ面白くてですね。
じゃあそれ面白いの西郷さんだけじゃん、これ。
いやいや、あのね、これ僕がずっと中学校3年間費やしたゲームなんですけど。実はですね、いや、うん、簡単に言いますよ、
うん。
ゲームの目的ね、金。
金かよ。
もうズバリ金を儲ける。
ああ、そういうこと。
そう。最初自己資金400万持ってるんですけど、うん、それを70億にしたらゴール。
この、
しかも2年間でね。
どれぐらいその、この2年間を費やす時間に、実時間っていうのはどれぐらいかかるの？
実時間は、いやでもこれは1日1日ずつになってるんですよ。ゲーム内時間も。
24時間？
まあまあ、24時間ってわけじゃないけど、一応、だから株式だから、
うん、
ゲーム画面としては、ずーっと株のチャート見てますよね。
おかしいんじゃないの頭が。小学生から。
画面に映し出されてるのは株の銘柄と株の値段だけ。ずっと。
もうファミコン版金持ち父さん、貧乏父さんみたいな感じじゃん。
で、その株を、まあ、うん、で、金を要は稼げばいい。2年間費やして。で、じゃあどういう方法でやるかっていうと、当然株を買うのもよし、
うん、
あと不動産も買うのもよし。
不動産投資ね。
そうそう、うん、そういうことをしてですね、お金を稼ぐわけですよ。
はいはい。
で、主人公がいてお金を稼ぐんですけど、まあ、まず株を買わなきゃいけない。で、株を買うんですけど、いろんな情報を仕入れてきて、うん、友達とか同僚、あと新聞を読んだり。
ほうほうほう。
で、その、どの銘柄がいいのかっていうのを、まず、ネタを仕入れるわけですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、当時だからですね、
うん。
もう、任天堂の株がすぐ上がるんですね、バー
ッ。これだって、コビ売ってるわけ？
いやいや、わかんないですけど、いや、でも実際に任天堂の株上がったんですよ。
うん、まあまあ、実際にね。
そうそうそう。うん、それに、要は、そぐしてるというか、まあ、合ってるんだけど、
うん。うん、
で、その、まあ、実名の企業さんの名前が出てるんですよ、本当に。
え、そうなの？
そうそう、出てるの。
すごいね。
住友金属とかって書いてあるわけですよ。
もう住金も出てくるの？
実際にこう上場してる企業がバーって書いてあって、その株を、その上がり方を見て、
うん、あ、
今日はここの株がいくら上がったなとか、で、流れを見てるの。
うんうん、
で、次の日にこんだけ上がったから、あ、じゃあ、今これ上がるから買おうとか、
うん、
そういうようなね、とにかく上がる情報を仕入れて、その株を買ったりとか、
うん。
で、あとはね、面白いのはやっぱ不動産買えるんですよね。
不動産買えるってことは何、はい、マンションとか、
そうそう、東京のね、マンションとか、一戸建てを買えるの。で、まずマンションも、だから、スタートは、その、うん、多摩とか、浦安とか、その辺からスタートしていって、だんだん場所がいいところに移っていって、錦糸町とか日吉とかね、そういう風、いいところのマンションを買うようになったりとか。
へぇー、そうなんだ。
そう。で、一戸建てを買おうと思ったら、もう、成城とか白金台です。
なるほど。
めちゃくちゃいいとこ買うの。
うん。
持ち家にもできるし、当然売却して売却益を得ることもできるし、
うん。
もう一つ、まあ、裏技というか、
はいはいはい。
あの、要素があって、
うん、
不動産をもう一個持ってると、うん、そこに愛人を住まわすことができるっていうね。
バカ野郎。なんでラマンなんだよ。二軒目の物件買ったら。
小学生のやるゲームですけど。
こんなのもう松本徹の、あの、さじ加減じゃねえか、こんなもの。
そう、一応ね、主人公結婚してんの、妻と息子がいる6歳の息子。
そうなんだ。でもなんかそういうの、愛人を住まわすことも可能なんていうのは、 はい、お金持ち、お金が持てればそういうこともできるよっていうのを子供に教えたいわけかね。
愛人にできるね、広報がね、確かね、会社秘書と学校の先生、うん、いや、息子の行ってる学校の先生と、あとなんだっけな、あともう一個なんかあったんだよな。
いや、もうあの、不倫にダメも何もクソもないけど、一番ダメなとこやん、それ。
なんかそういうね、こともできるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
で、基本的には、やっぱでも奥さんと息子がいて、うんうん、これね、うん、当然、下手打つとゲームオーバーになるわけですよ。
何したらゲームオーバー
になる？何をするかっていうと、まあ、普通のゲームと一緒のように、あの、ヒットポイントって、まあ、体力ですよね。
うん。
体力がゼロになってもゲームオーバーだし、
うん。
あとね、なんか、家庭力、LP ってあるんだけど、
うん。
その LP、家庭力、まあ、それがゼロになってもダメなの。
へー。
あと、まあ、運とかもあるんだけど、運もだんだん減っていったりとかするんだけど、うん、要は人生をちゃんとうまく回転させとかないと、ゲームオーバーなんです。
なんかリアルだね、本当に。
そうそう。だからね、毎日仕事終わるでしょ？で、まあ、証券マンだから、だいたい3時くらいになったら終わるんですよ。
うん。うん、
で、まあ、夕方になって帰ってきたら、奥さんがいて、
うん。うん、
で、奥さんに、じゃあどうするの？どうするの？みたいな、こう、うん、選択肢が出てくる。
そんな選択肢まであるの？
出てくる、出てくる。で、その選択肢いくつかあって、
うん。
何個かあるんですけど、
うん。
ね、殴る、ささやく、説得、へつらう、あと、あと、まあ、呼ぶとか連れ出すとか、まあ、いろいろあるけど、
お
う
お
う
お
うおう、殴るっていうのが一番上にあるわけだよ。
いや、殴るが一番上にあっちゃダメでしょ、そんなの。
よくね、連打するじゃない。だから、早く、連打してたら、すぐ殴っちゃうよ、バシ
最低な旦那だね。
だから、家帰ってきて、ただいまっつって、あんたお帰りなさいっつって、バシって殴るっていうね。
うわ、最低。
でもね、たまにね、殴るとうまくいくときあるんですよ。
え、どういうこと？その、あれ？男らしいと思うわけ？
そうそうそうそうそうそうそうそう。たまにだよ。
いや
ー、もう20回に1遍くらい。20回に1遍くらい。ほとんど下がるけどね。
そうだよな、そら。
で基本的には奥さんに、だから、奥さんの機嫌を取らなきゃいけない。
うん。
で、囁いたり、
うん。ま
あ、へつらったりとかして。
うん。
で、たまには買い物連れ出したりとか。
なるほど、なるほど。
で、奥さんの機嫌がどんどん下がっていくと、その、家庭力がどんどん下がっていって、
うん。
ゲームオーバーになっちゃうから、奥さんの機嫌を上げる。そういうことしなきゃいけない。もう奥さんがあまりにもダメになっちゃうと、
うん。
家出して実家に帰っちゃったりとかするわけ。
リアルやね。
で、その、奥さんの実家が正常にあるんですけど、
うん、
正常まで、
うん、
なんかアイテム持って、実家に訪ねなきゃいけないんですよ。うん、
ああ、手土産持って。
そうそうそう。
もう、あれじゃん、そんなへつらうぐらいだったら最初から殴らなきゃいいじゃん。
そうそうそう。そういう、そういうことができるんですね。で、あと子供もいてですね、
うん、
ちゃんと子供も構ってあげなきゃいけない。
あ、そうなの？
そうそう。子供もちゃんとたまには連れて行って、なんかどっか遊びに連れて行ったりとか、しなきゃいけない。でないと、どんどんどんどんね、子供の良い子値っていうのがあって、良い子。
うん、良い子ね。うん、
良い子値が下がっていくんですよ。で、良い子値が下がるとグレるんです。
うわ、最低やん。
そう。グレる。で、グレたらもうダメだから、ゲームオーバーになっちゃうんで、グレたなと思ったら、いろんな方法で、グレたのを、構成する、させることができるんですけど。
はい。
その中に、トツカスクールっていうのがあって。
これ、舐めとるくんか。
お金がすごいかかるんです
よ。いやいや。
トツカスクールに入れて、数日して帰ってくると、すごいいい子になって帰ってくる
ん
です。
ほんまにこれ絶対あかんやつや、これ。これ、トツカスクールに入れたら絶対ダメなやつや。
知ってます、トツカスクール。トツカヨットスクールみたいなやつ。
いや、現実に亡くなられたりしてるんだから笑い事っちゃうけどもやな。こんなゲーム入れたらあかんやろ。
っていうね、ちょっとまあ言ったらまあリアルさというか、まあおふざけも入ってますけども、
うん、
すごい家庭も大切にしながらお金を70億稼ぐっていうね、もうぜひね、 今あってもやりたいもん、ちょっと。
いや、このゲームさ、でもさ、スーパーファミコンとかでは出てこなかったの？
どうなんだろうな、ファミコンしか見てないけど。よくできたゲームですよ、本当に。
いやー、到底ファミコンソフトとは思えないゲームだね。
リアルすぎるでしょ。
なんか。リアルにも程があるよね。
まあ、そんなね。僕はそういうことを、そういうゲームをやって中学時代をね、過ごしてきましたよ。
あ、だからこんな理屈っぽい男になるんだね。
最悪でしょ、多分、これ。ダメですよ、中学生にこんなことさせたら。
いやー、でもすごい、こんな、これにはまる気持ちわかる、でも。うん。
そんなこんなんで。
はいはいはい。
まあ、ファミコンも、まあ、全盛期と。
はい。
いろんな、まあ、まあ、いい時代ですよね、本当に。
いや、いい時代だって何しても楽しかったもん。
景気も良ければ、まあ、良さも悪さもいっぱいあるし。
うん。
まあ、本当に、まあ、良くも悪くもいい時代ですっていう感じかな。
うん。ほんまにそうですね。
まあ、そんな昭和63年と。
いやー、懐かしい。まあ、出てくる言葉、うん、単語一つとっても、非常に懐かしいし、はい、もう脳裏にこう読みフラッシュバックしてくる思い出もいろいろあって、うん、懐かしい。
実際にまあ僕らやっぱり記憶があるというか、
そうだね、ここら辺はね、うん、
前は生まれた時だったから記憶なかったけど、
うん、
今回はやっぱちょっと記憶があったり、
まあ、あるよね、
あったりなかったりするっていうかね、ちょっとちょうどそういう狭間の、うん、
いやー、よかったよかった、
ね、楽しんでいただけましたでしょうかと
ね。はい、
はい、以上昭和63年振り返ってみました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ということで今回はこれにて終了ということでよろしいでしょうかね。
エンディング
っていうか、それあれじゃん、タツラジのイギーさんのやつパクっとるやないか。
エンディング
何をパクっとんねん。もう自分のもののように我が物の顔してそっちから見やがって。
はい、エンディングでしょ。
じゃあ、ちゃうよ。そう、人の番組の美味しいとこパクってくなっていう。
めっちゃ言ってみたかったんですよ。
いやいやいや。俺も言ってみたいよ。ちょっと俺も言いたいんだけど。
ダメです。
え、
パクったらダメです。
ダメ
だ。いい大人なんだからパクってダメです。
いやいや、思いっきりもう自分の我が物顔して言って
た。はい、エンディングです。
俺が突っ込まなかったらもう。
エンディング。はい、行きましょう。
次回はどんなコーナーになるんでしょうか。
ね、お楽しみにということで。
そうだね。
首を長くして待っときなさいよ。
はいはいはい。
ね。
はい、ということでございますよね。
はいはい。
じゃあ、いつもの恒例のやつやりますかね。
恒例のやつ、
ええ、やりましょうかね。
何恒例のやつって。
いや、恒例のやつ。エンディング。
いいね。ちょっと、二人してパクっちゃダメでしょ。最悪じゃないですか。アラフォーなんですから、
ね。そうですよね。すぐパクりたがるからね。
すいません、もう。
はい。
お二人
申し訳ございません。
すいませんでした。
はい。ということで、この番組のお相手は、ワンダーと、
西郷さん
でした。負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの。
アホやから。
締め。
はい、エンディング。
最後まで言ってくるな。
絶対怒られるわ。
いやいや、それ言い過ぎやって。
絶対怒られる。
いやいや。パクられ。まあまあ、パクリパクられるの世界といえども、それは
パクらないやつ。僕らのやつをパクったしばけ。
締めは絶対やってくれへんて、そんなもん。そんな恥ずかしいことしてくれへんて。
振るな、振るな。